代書の63章の、11時から終わりまでのところです。ここで、主の民は思い起こしたその時ってありますが、これは、実質を受けているわけですね。彼らは神の愛に反して背いた。で、それを主の聖なる霊を苦しめた。このように神の霊を人格化してですね、神様ご自身と同じように、表現しているということですね。後に三位一体という非常によく知られる言葉になったわけですね。神と聖なる霊とキリストは現れ方が違うけれども本質は一つみんな同じだと、神とキリストも同じ、キリストと聖霊も同じだというように、言われるようになった。三位一体ってそういうふうに非常にですね、一般の日本人には到底考えられないような、キリストと神とが同じとかいうことは一般の常識では、キリストは昔の人、コーシアソクラテスみたいに昔の人と、ところがキリスト教では昔の人ではなくて神であり、今も生きている神様と同じだとということですね。それから聖なる霊あるものは一般の日本人は全然わからないし、教科書にも全く記されない、この世で話題にも全くならない。キリストという名前はキリスト教徒がクリスマスの時に一応出てきますが、聖なる霊っていうのは全然出てこないからですね。こういうふうにイザヤ書は非常に霊的な預言書で、霊という言葉が特に多く出てくる預言者ですね。でこういうふうにも古い段階からですね、2400年も前から神を苦しめて、神に背くということは神の聖なる霊を苦しめたんだと、聖霊を苦しめたと、聖霊様を苦しめたんだと。で、そういうふうに神様の真実、良いことやそういうことに背いたから神様は、翻って敵となったっていうのは、彼らがそれが間違いだということを悟るように苦しみを与えるようになった、まあ、それを敵となった戦い挑まれたという表現 で、そういうふうに散々苦しんでですね、最終的には外国が次々と攻めてきて、たくさんの人がその戦いで死んだり、あるいは国も滅びるようなことになったんですけども、そういう苦難の時になって初めて主の民は思い起こしたということです。昔の日々はモモシのことを思い起こした。で、昔の時、あの困難な時に神の御力によって海を分けたと。満ちないところ、後ろからは敵、前は海であったところに、あの道を、神の力を受けて道を開いたモーセは、まあ、思い出したと。ですね、その無理を買う者を海から導き出された。で、聖なる霊よ、彼、モーセのうちに置いた神様はどこにおられるのかと。昔を思い出してですね、神様に助けを求めようと思っても、なかなかその神様が一体どこにおるんだろうかと。あまり苦しみが続くから。こういうふうに、信仰を持っている者でもですね、このことは、ヨブが非常に長い経験をして、それが聖書に特に書いてあるようにですね、信仰を持っていてもその苦しみあまりに近づいたらどこに神様がおるのかと。かつてはあのように実際に救い導き、多くの不思議なことを、驚くべきことをなさった神様どこにおるのかという、この苦しみっていうのはいつでもどこでもですね、いろんなところで人々が持ってきたものだと思うんですね。私たちにおいてもですね、いろんなこの世の中の現状をもう見たり聞いたり体験したりするとき、昔助けた神、愛の神と言われる神はどこにおるのかっていう、そういう、まあ、強い、疑問を抱く、あるいは叫びを抱く、祈りを抱くようになるわけですね。神様はどこにおるんだろうかと。こういうふうに2500年も前からこのことはもうずっとあるわけです。そういうふうに現実の世界っていうのはですね、神様が愛であるから導いてあるからお前側に行くと、そう単純でないということですね。そういうふうに非常に深い疑問を持つようなことも起こるわけです。でもそういうことを通して全体として導かれるということを、まあ、聖書を言おうとしているわけですね。 ここでもですね、聖なる霊を彼のうちに置かれたと。さっき実践でも死の聖なる霊を苦しみだという表現した後で、この十節にはモーセのうちに特別な力を与えたという表現を、そういうふうに言わないで聖なる霊を彼のうちに置かれたと。特別な人っていうのはこういうふうにですね、一般的には日本人はそんな表現はしないんですけど、誰かは何かが特別になると神様その霊を置いたなんて言い方はしないですよね。こういうふうに神の本質は霊であるから、その神の本質の霊を与えたんだと、そういう見方をいつも持ってきているわけです。で、キリスト教の集まりもずっと続くのはその聖なる霊をそこの集まりに置いてあるからだと。でキリストの福音が伝わったのもですね、確かに個々の弟子たちの決断や意志や勇気ではなかったわけですね。神様は聖なる霊を注いだからだと。だから彼らは伝道ができたと。そういうふうにみんなですね、この目に見えない神様の本質、その聖なる霊を置いたと。だからいろんなことができたんだという、そういう見方をするわけですね。人間でもそうです、集まりでもそう。良いことはみんなこの神様は目に見えないその神様の本質である聖なる霊を置いたからなんだと。それが取り去られたら途端に力が抜けてしまう。そして、罪が重なってしまうということです。油断したらその聖なる霊がどっか行ってしまうものだから、聖なる霊を注がれたはずのダビデですらも大きな罪を犯したということもあり、ペテロも激しく霊を注がれたのに後から割礼の者と一緒に食事をしなくなったとかいうことでパウロから叱責されたとあります。まあ、そんな風に、このですね、聖なる霊も一度受けたからといって油断をしていたらなくなるということですね。一度受けたからといって絶えず日々求めていかなければ、せっかく置いてくださっても消えてしまうということがわかります。まあ、ここではそういうふうにですね、神様があれだけモーセに特別な聖なる霊を置いて目覚ましい働きをもう目の前でなされたのに、その神様はどうして今我々をこのように苦しいことばかり続けるんだろうかという、そういうことをここで言ってるわけですね。で、ちょっとこの十二節にですね、民の前で海を二つに分けて永遠の名声を得たとあります。で、神様は本当に素晴らしいお方と。神様はですね、この絶対絶命という滅ぼされるところでもその力を与えればそこに救いを与え、また道のないところに道を作るという、まあ、そういうことでですね、神様は救い主という永遠の名声を得られたのだと。でその永遠の名声っていうのは次の14節にも書いてあるわけですね。下の段の14節、谷間に降りていく家畜、谷間に、これは水を飲みにですね、こういう乾燥地帯ではなかなか水がないわけです。谷間にぞーといって、その谷も水が流れてない谷がたくさんある、むしろ大部分が流れていない谷ですけども、谷間に降りていってやっと水にある家畜のようにと、主の霊が、ここでも主の霊と、主の霊が彼らを壊したと。そういうふうなことによっても輝く名声を得たと。神様の本当の素晴らしさというのはもう危機一髪、もう滅びるというところでも信仰によって神様の力を働かせてくださると道が開けるということと、これもう一つはそういうに神の生ける導き、導かれた時にはですね、深い憩いを、平安を与えられる、そこに神様の大きな力があるんだと。こういう二つの、まあ、名声と、神様の名声だなんて普通はまず言わないですね。これは無数の人々の心に深く留まる、それはこの二つの点を特に挙げているわけですね。イエス様もさっきも触れたように、最後の席で言われたのがこのように、イエス様の霊によって深く憩わされる死の平安を残していく。死の平和を与えられればこそ本当にキリストにどこまでもすがっていきたいと。 この世のどんなものも深い平和を与えられないということですね。たとえ健康があっても、たとえ家族仲良くて、それだけでは仕事があっても、それだけでは社会平和を与えられない。逆に健康でなくても、家族すらなくてもですね、死の霊があったら深いこのように平安、憩いを与えられると。確かにこういうことでですね、このキリスト教の名声というか、キリスト教の大きな力をずっと示されてきたんですね。だからこの12とこの14のですね、神様はこういったことで輝く名声を与えられたと。神様の名声なんていうのはなんとなくこうこのままでは我々と何か関係がないようなけれども、神様の素晴らしさというのはここにあるという、そういうふうに言い換えたらですね、非常に私たち身近なものになるんですね。いろいろな困難であっても神様はきっと道を開いてくださる、そこに神様の素晴らしさがあるんだと。あるいはこの世は混乱して、いろんな人間の悪意やら困ったこと、いろんな嫌なこといっぱいあるのにですね、不思議とこのように田沼に降りていって、水に荒れついて、本当に家畜が安らうように、私たちを深い平安を与えてくださると。どのような状況であっても、まあ、そこに神様の素晴らしさがあるんだと、まあ、そういうことをここで実際に言おうとしているんですね。神様の素晴らしさ、だからこそその神様に、この十五節以降でこの預言者が祈っているわけです。そういう神様、どうか見下ろしてくださいと。あなたの熱意は愛や力は必ずあるんだから、それどうか下してください。今はでもそれがですね、それが感じられないと。示されませんってありますよね。示されないから諦めるんじゃなくて、かつてのことを思い起こしてですね、思い起こして神様はきっとしてくださるはずだと、そういうふうに信じて、現状がどんなに殺伐として神様なんか聞いてくれないと思われるところでも、それでもこのように叫び続ける、まあ、これは呼ぶ気にもそういうことはテーマになっているぐらいですね。でここでですね、あなたは私たちの父だということが16節で繰り返されています。前にも言いましたが、神様のことを父とか言ってるのは旧約聖書でほとんどないんです。もう数箇所しかない。でもそれはイスラエル民族を産んだから父だと、そういう意味であって、個人的にイエス様が言われたように、お父様と親しく呼べるという、そういう意味の父ではないんですね。民族を産んだという意味で父だと。でもそれすらごくわずか、父という表現が。でそういうふうに民族を生んだという意味で、これは次の章に64の7を見たらよくわかります。64の7節って言いますね。次のページの下の段にあります。64章の下の段7節を見ますと、ね、しかし主よ、あなたは我らイスラエル民族の父だと。私たちは粘土、民族はですね、あなたは陶工、そういうものを作る人だと。自由に土をこねて器を作ったように、イスラエル民族を作ってくれた、だから父なんだと。そういう意味の父という言葉がこういうふうに新明記とかでごくわずか出てくるんですけども、一人一人がモーセやらダビデやらいろんな人が神様お父様っていうのを身近に覚えることは旧約聖書では全くなかったわけです。それができるようになったら、新約聖書以降にイエス・キリスト様ご自身がですね、お父様と言って呼びかけ、祈るからですね。で、キリストに続くものもそういうふうに、厳しい、あるいは非常に無限に彼方のような神様を一番身近な存在として呼びかけ、祈ることができるようになったんですね。まあ、そういうようにこの旧約聖書はキリストの言われたいろんなことを指し示している。神様は本当お父様だと。で民族の父として、また個人は呼び親しく呼べなかったけど、キリストにおいて完全とされて、そういうことはですね、で単に民族の父という抽象的な意味でなくて、一人一人の魂のお父様と神様がですね、そういうふうになっていったわけです。でそういうふうに父として産んでくださったんだから、どうか今の私たちも帰り見てください、まあ、そういう意味で言ってるわけですね。それからもう一つここでですね、の神様がどういうお方かっていう、先に二つ出たのは、あれもう本当の困難、あらゆる困難の中でも不思議と道を開いて救い出す神様であるし、不思議な憩いを与える、ね、救い出してほっぽり出すところじゃなくて、深い平安を与える神様と、そこに神様の名声というか素晴らしさがあると言って、ここではですね、 私たちの贖い主だと。これが永遠の昔からあなたの皆、あなたの本質だと言ってるわけですね。こういうふうにイザヤ書は非常に新約に近いと、そのまままっすぐ示しているわけですね。イエス・キリストは贖いのためにあの十字架に書かれた、復活をして、そして神と同じ力を持っていることを示した、そしてあの十字架の死が単なる死、処刑されて死んだ単なる死では全くなかった、全人類の罪を贖うための死だったと。でイエス・キリストは贖いの死であるし、あの十字架は贖いのシンボルになったんですね。そういうふうに神様っていうのは本質的には私たちを罪、いわゆる悪魔の手、そこに縛られているのをそこから解放して救い出す、まあ、それを贖いというわけですね。そのためには代価がいる。例えば奴隷でも買い戻すためにはですね、縛られている奴隷、お金がいるわけですね。お金払ったら買い戻せる。で贖うっていうのは買いという字がこの字見たら分かるように2つもあるんですね。この贖いっていう非常に難しい字ですが、買いっていうのは購入っていうことによく分かりますね。買うという字もそうなんです。買いという字が売り買いするのに買いという字が書いてある。贖いには買いが2つもあるという。これは買いっていうのは炭酸カルシウムで変質しないわけですね。ですから昔は貨幣に使ってたわけです。何十年経っても変わらない、腐らない、まあ、そういうことで貝を貨幣に使ってたということでですね、こういうふうに中国の人たちは物を買ったり売ったりすることを意味する言葉に貝という貝片をつけるようになったんですね。でこの贖うということは、そういうふうに代価を払って解放する。でイエス・キリスト様が死ぬということ、血を流すことは、それは代価だと、まあ、そういうふうになってですね、こういうふうに神様は私たちの贖い主だっていうことはキリストによって完成成就されたことですけど、イザヤはこのようにですね、神様の本質をはっきりと示されていたということです。神様とは何でかと、全てを支配している、あれ全能の神様、全知の神様、そういうふうに言うのも神様の本質だけど、ここでは特にですね、私たちの心の中の一番の問題、誰でも日々犯してしまうですけど、そこに縛られてしまうんだけど、不思議とそこから縛られないように日々解放してくださる贖い主だという、まあ、そういうことを以前は遥かな昔からもすでに示されていたということです。こんなふうに皆なっていうのは、その本質を表すんですね。単なる名前でないということです。それでこういう神様の本質を繰り返し、いろんな表現した上で、だからこそ神様を知った上で、その神様に真剣に恋願っているわけ。神様はいい加減な、私が古事記に書いたですね、7月号に、今回赤くてに行って80歳ぐらいの非常にしっかりした、昔だった女学エリートみたいな方々の中に何人もの方が、私は古事記っていうのは今回7月号で初めて知ったとかですね、非常に興味深かったとか、得るものが多かったとか言われて意外だったんですが、昔は古事記のアマテラスを見神か下の御事がいかに乱暴老的、あんなもの崇拝することは考えられないと、こんなことは伏せてですね、で天皇がその直系なんて、そこばたかして一切に不安を許さなかった。それで、まあ、昔の、まあ、外知的なレベルの高かった女性でも古事記のああいうのをほとんど見たこともなかったとかいうですね、ちょっと意外なことですが、まあ、それぐらいですね、神様の本質っていうようなものは、まあ、聖書と全く違っており、いや、日本人はああいうものしか持てなかった。で、啓示がなかったからですね。で、杉と今まで私もですね、そう言われて思い返してみたら、教会関係の冊子も過去50年近くもあちこち聞いた、私の人も大概だけど、古事記、日本人のあのアマテラス大御神と下の御事とか、あんな風なですね、まあだらしのないとか、まあ本当神様なんて到底拝めないような存在なんて、もうほとんどどこにも書いてなかったですね。みんなこういうことに知らないのかどうか分かりませんが、もう全く書いてなかったわけですね。で、まあ、知れば到底拝んだりはできない存在だと分かるんですね。で、この聖書の世界はですね、 はるかにそれよりほどいいのに、こういうに人間の一番根本の問題を今にとるんですよね。人間がなんでいろんないさかを起こしたり犯罪を起こる、それは心の中の罪が処理されない、罪が清められないからですね。だから人間世界の根本問題はこの贖い主を信じるか信じないかにあると。私たちは罪贖われたと感謝を持ってきたら、そういうふうな悪いことは本当にできなくなってくるということですね。これも永遠の昔からこのイザヤは掲示されたわけです。永遠の昔から。でこのイザヤがこれを受けてから今まで2500年ほども経っている。ずっと変わらないですね。神様こそは、キリストこそは永遠の贖い主だ、まあ、許してくださる方と、私たちの罪を見代わりによって死んでくださった方と、ね、でそういうふうに知った上でこのように祈っている。神様の本質を知った上で祈っているわけですね。繰り返し繰り返しそれをしています。そしてこの17節の終わり、立ち返ってくださいと、あなたのしもべたち、要するにイスラエルのために、あなたの本来神の国を受け継がせるイスラエル民族のためにと。でこの立ち返ってくださいっていうのはシューブっていうヘブライ語で、イザヤ書によく使われるシューブっていうのは方向転換、転じてください。だからこれは人間の側に非常によく使われるんですね。神に立ち返れ、イザヤ書の時にそのシューブなんですね。立ち返る、神様の人間のことやら自分のことばっかり見てるのを神様に方向転換している、これが方向転換で、これは悔い改めとも日本語に訳されますが、日本語の悔い改めとはだいぶニュアンスが違うんですね。主、方向転換、それと同じようにこの意図はですね、神様にもどうか私たちの方をですね捨ててしまっているように見えるか、どうか私たちの方を見直してくださいと、立ち返って私たちを見てくださいと、まあ、そういうふうに本来は主として人間が神様に立ち返るときに使われることなんですけど、ここでは例外的に神様に対しても使われているということですね。それで、あなたの次のページで、聖なる民イスラエルの民がカナンの土地を持ったのはわずかの間と、その後もう神様に背いたためにいろんな外国の敵が攻めてきて、とうとう北のイスラエルを滅ぼされてしまって亡くなった、南の方も続くと敵、まあ、特にバビロンが攻めてきた、新バビロニア帝国ですね。で聖女フミリ、これはもうエルサレムがバビロンの軍によって、神殿も破壊された、そういったことですね。だからそれがもうずっと続いているという、まあ、そういった状況を反映した詩なんですね。詩です。だからどうか神様来てくださいという切実な願いで、まあ、この63章は終わっているわけです。本質的にはこの困難な状況においてですね、神様どうか来てください、救ってくださいという、まあ、そこに本質があるんですけど、その中にこのように、いくつもいくつもですね、神様の本質、神様はどういう方かっていうことを繰り返し、言っているということ で、そのことは私たちにもそのまま当てはまるわけですね。神様を信じてもいろんな嫌なことや困ったことや苦しいことがいろいろ起こると。でどこに神様おるのですかと、で、ね、そういうふうに切実に祈るんですけど、一方では神様のご指摘、いつもこのように思い起こしていくというね、たとえどんなふうに神様がなさっていることはわからないように見えても、神様はあくまでこのようにですね、困難を救い、また罪をあがなうお方であると、で本当に死の平安を与えてくださるお方と、まあ、そういうことを固く信じ、隠した上で絶えず祈っていくという、まあ、そういった姿勢が私たちにも求められているということです。